皆さんおはようございます。本日の今朝聖書箇所、ただいま、司会の方に読んでいただきましたマタイの福音書第20章の1節から16節のところを取り上げていきたいと思います。今日は主法の方にですね、記載ありますように聖霊の降臨を記念するペンテコステの礼拝でございます。ペンテコステ、日本語で五旬節と申します。イエス様が十字架で死んで蘇られて天に昇られたことを記念するイースター、その日から50日のひどい形になります。イエス様はご自身が天に昇られるときにですね、私たちにもう一人の助け主を送ってくださるというふうに約束をしてくださいました。その聖霊の助けによって私たちはですね、神様の御言葉を受け入れ、信じ告白することができるものと導かれます。使徒の働き1章3節にこのような言葉あります。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られたとございます。神の国のことでございます。イエス様は地上で宣教を開始された時の開口一番第一声、これがマタイの福音書の3章2節というところに書いてございます。悔い改めなさい、天の御国が近づいたからというお言葉を持ってイエス様は地上の宣教を始められました。この神の国、天の御国ということについてですね、イエス様はある時は結婚式の祝宴に例えて、そしてまたある時は一粒の小さなからし種、これが行く場合にも増え広がること、そのような多くの例えを持って語られました。今朝はですね、イエス様が天の御国は自分の葡萄園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものですと、このように教えられた箇所ですね、マタイ福音書20章、ここから天の御国とはどのようなものか、そしてその天の御国へ導き入れてくださる神様とはどのような方であるのか、そのことについて神様の御心を伺ってまいりたいと思っております。それでは、聖霊の助けがいただけるように、初めに一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、尊き皆が崇められますように、このようにして多くの方々と共にこの幸いな会堂に集い、神様の御言葉を伺い教えられるとき、本当に感謝いたします。神様は私たちを一人一人覚えて、ここに召し出してくださいましたので、このような幸いの時に預かることができます。神様、どっか聖霊の助けによって私たちの心を開いてくださって、聖書の語られる御言葉をよく理解できるように導き助けてください。時を同じくして箇所は伝道書で持たれています。礼拝の上にも神様の豊かな恵みと導きがいただけますようにお願いいたします。ご奉仕されます安藤牧師の働きをどうか神様祝してください。この船橋の説教、このように本当に欠けだらけ、足らざる者、何もわからぬ者が奉仕いたします。一人に神様の憐れみと聖霊の導きによることです。神様、どうか豊かな憐れみによってこのものを助けて御言葉を語らせてください。どうか聞かれるお一人お一人に神様のお取り扱いが豊かにありますように、尊き救い主主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それではマタイの福音書新約聖書の40ページですね、今司会の方に読んでいただきました。葡萄園の主人が働き手を探しに市場に出かけていくというお話です。少し不思議なところもあるように 一読すると感じられます。まず第一に当時のですね、今から2000年も前のお話です。労働者の1日の賃金が1デナリというお金の単位が相場だったということですね。1日の働きの対価ということですから、まあ、今日雇いの仕事アルバイトとかありますけど、まあ、1万円とか1万5000円とかそのぐらいのお金なんでしょうか。まあ、当時ですね、電気などない時間ですから日の出とともに働き始めて日没まで働いてその仕事を終えなければなりません。それだけの働きですね、1日分の賃金が1デナリという報酬だったということです。ですから葡萄園の主人はですね、朝早く働き手を雇うために市場に出かけて行ったというふうにあります。もう今の夏ですとですね、もう5時6時くらいから明るくなりますから、そのぐらいからも働き始めるということになるんでしょうね。主人はその後ですね、9時頃にもまた出て行って市場で別の人たちを見つけて、あなた方も葡萄園に行きなさいと言って雇います。相当の賃金を払うからというふうに言いました。まあ、朝一番ですね、もう日の出とともにもう6時7時から働いている人たちもいるということでしょうから、相当の賃金を払うからということは、まあ、9時から少し遅れてきた人にはですね、一でのよりも少し少ない賃金を与えるということだったでしょうか。さらにですね、12時ごろともう午後になって3時ごろにも出て行って同じようにしたというふうにあるわけです。まあ、その日はよほど仕事が多くてですね、働き手が足りなかったということなんでしょうかね。もう午後3時になってもさらに働き手が必要だということですね。その後です、5時ごろにもなお出て行って別の人たちが立っているのを見つけて雇い入れたというふうにあるんです。あなた方も葡萄園に行きなさいと言って雇い入れます。もう午後の5時その頃に葡萄園に行ってもですね、働き始めてももうすぐに夕方になってしまいます。葡萄園の主人にとってですね、あまり意味がないのではないかなというふうにこう思えるわけなんですね。5時に雇い入れるってそんなことってあるんだろうかなというふうにこう自然に思うわけでございます。で、その5時頃までですね、何もしないで市場で立っていた人たちは誰も雇ってくれなかったというふうに言うわけです。まあ、市場というのはですね、当時朝早くから多くの人がですね集まって行き交う賑やかな場所ですね。日雇い労働者の方にとっては仕事の情報を得るための場所でもあったわけでして、まあ、その人たちもですね、もちろん朝早く市場に行ってですね、雇い主を探していたのだというふうに思いますね。今日も一日働いて稼ぐぞということで、初めは期待して市場で立っていたと思います。でも誰も雇ってくれません。9時になり、もう12時お昼になり、半日の仕事でも何とか見つけたいということでですね、午後もそこに残っていましたけれども、誰も雇ってくれないからですということです。もう5時になって日も傾きかけているということですね。まあ、その気持ち、想像することできると思うんですよね。まあ、当時の日雇いの仕事、大抵はですね、葡萄園のようなこう外での力仕事になるんだと思いますね。まあ、雇い主としてはですね、こう体格が良くて力が強そうなですね、まあ、いかにも使えそうな、バリバリ働けそうな人からこう雇っていくというのがまあ普通だったんでしょうね。まあ、逆にそうではない人はなかなか雇ってもらえずに残って、まあ、人通りも少なくなった市場でですね、ずっと立っているしかないということです。まあ、たまたま仕事が少なくてですね、まあ、こういう日もたまにはあるさと思えれば良いですけれども、来る日も来る日も誰も雇ってくれず、まあ、いつも昼過ぎまで市場に立ったままでいるということ、もしこれを続けていたらですね、こうどのように感じるでしょうかね。まあ、自分はもうどうせ役に立たない人間なのかと自分を卑下する気持ちになってしまう、そういうものかもしれませんですね。葡萄園の主人が5時ごろに市場で見つけた人たちもそのような人たちだったのかもしれません。 もう日も傾いて、働ける時間もですね、もう1時間ぐらいしかないけれども、まあ、彼らにも少しでも仕事をあげようということで、まあ、ブドウ園の働き手の必要というよりも、憐れみの心でですね、彼らに、あなた方もブドウ園に行きなさいというふうに言ったのではないかなというふうに感じてくるわけであります。世の中はですね、能力主義、効率主義ということです。こなした仕事の量やですね、出来栄えで評価されます。その評価の物差しに合わない人たちはですね、雇い主に顧みられるということが難しい。まあ確かにそれが世の中かもしれません。しかし、私たちお作りになった神様は、一人一人をよく知っておられまして、決してお見捨てになることはない方だというふうに聖書は教えています。お開きにならなくても結構ですけれども、例えば詩編の118編の一節というところですね。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでというふうに御言葉があります。聖書はですね、天の御国の主人である神様は私たちの主人であり、憐れみ深い父であるというふうに教えています。たとえ自分はもう必要とされていないのかな、もう見捨てられたのかなと感じるような状況に置かれてもですね、天の御国の主人である神様は決してそうではありません。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでとございます。私たちの作り主である神様は憐れみ深いお方。神様は人が人を評価するように損得で人をご覧になるということはございません。聖書の御言葉に頼って、その憐れみ深いお方に信頼することができる、そのような信仰をいただくことができるのは大きな恵みです。さて、八節のところですね。夕方になったので、その日の仕事が終わって、日払いの賃金を支払う時となりました。まあ、労働者はですね、一日の大変な仕事からやっと解放されて、また次の日を生きる糧となる一デナリの報酬を受け取る時となりました。まあ、この時のためにですね、一日辛抱したと言っていいでしょうね。一日の労苦が報われる時です。そして主人は言います。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて、最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そうですね。まあ、そこで、5時頃に雇われた人たちが先に呼ばれました。彼らはどのくらいもらえると、期待していたのでしょうかね。夕方に来てもう1時間ぐらいしか働いていないわけですから、1デナリの10分の1ぐらいもらえるかなというふうに思ったかもしれませんね。しかし、なんとその人たちにも1デナリが支払われたというふうに書いてございます。それを見た朝早くから働いていた労働者たちはどう思ったでしょうかね。この葡萄園の主人は本当に気前のいい人なんだ。たった1時間しか働いてない人たちに1デナリをあげた。日の出から夕方まで1日働いた自分たちには一体いくらくれるんだろうか、大いに期待したのではないでしょうかね。しかし、彼らが受け取ったのも同じ1デナリだったんですね。すると今度は朝早くから働いた労働者たちの方が面白くないわけです。主人に不満を言います。その言い分は、一日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した自分たちと、最後に来て、一時間だけ働いた人たちを同じように扱った。というのはその言い分なわけですね。それでは不公平ではないかという不満でございます。どうでしょうか。もし私たちが灼熱の中で一日働いた労働者の立場だったとしたら、どう思うでしょうね。夕方のもう涼しくなった時間に来て1時間だけ働いた人と同じ扱いを受けたとき、それは不公平ではないかというふうに言いたくなる気持ちも理解できるのではないかというふうに思うわけなんです。まあ自分をですね、人とこう比較するということを私たちはいつもしてしまうものですね。まあ自分が いただくものが増えるわけでも減るわけでもないのですけれどもですね、自分の状態というのは何も変わっていないのに、他の人が自分よりも良い待遇を受けているというのを知っただけですね。何か自分が損をした気持ちになってしまう。私たちの不平とか不満ということの多くはですね、周り、他人と比べるということで頭をもたげてくるという、そのようなものであると思います。そして、その不満に対する主人の答えはこうですね。私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と一でなりで同意したではありませんかというわけですね。主人の言っていることは確かにその通りなんですね。ですからその人は主人と一日一でなりの約束で雇われて、二節のところにそのようにはっきり書いてあります。そして葡萄園で働きましたので、納得するしかない。まあそうとはいえ、不公平ではないですかという気持ちは消えるものではないかもしれませんね。それで主人はさらに言います。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんかと主人は言うわけですね。まあこう言われるとですね、引き下がらざるを得ないことになります。主人が自分のものでしたいこととは何でしょうか。14節のところに書いてありますことですね。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのだというこの心なんですね。まあ、私たちはですね、こう他人と比べることでいただいている恵みというのを見失ってしまいやすいものではないかと思いますね。実は十分に与えられているのは朝早くから雇われて元気に一日働いて一デナリを取ることができる人ではないでしょうか。毎朝、朝早くからですね、力仕事ができる強い体を与えられています。それは神様からの賜物、恵みですね。まあ確かに一日の労苦と焼けるような暑さを辛抱しましたけれども、まあそれもですね、耐えられないほどに度を越すことがないように神様の守りがあったので、乗り切ることができて、夕方には一日の労働を終えた心地よさというものがあります。その一方で、誰も雇ってくれなかった人たちは、まあ、体の大きさとか年齢とかですね、まあ、どのような条件があったのかはわかりません。しかし、働きたいと願っても、雇われず稼げなかった人たち、そのような人たちに働きがわずか1時間であっても、同じだけ与えたいと主人は思ったということなんです。改めて今日の聖書箇所の一節のところですね、このようにございます。天の御国は自分の葡萄園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものであると、この御言葉に目を留めたいと思うのです。主人はどうして朝早くから夕方の5時頃まで何度も市場へ足を運び、労働者たちに葡萄園に行きなさいと声をかけ続けたのか。そして最後の人にも同じだけ報酬を与えたいと思われたのか。人間の損得感情であれば考えられないことですね。これはすべてその主人の憐れみのゆえだということです。聖書はすべての人が神の前に罪人であるというふうに告げています。その罪を私たちは自分で解決することはできないので、私たちには救い主が必要です。私たちに憐れみが必要です。そして神様はそのような罪人を憐れんで、ご自身の一人子である御子、イエス・キリストを地上に送ってくださいました。そして救い主、イエス様を信じる信仰によって罪を許し、悔い改めた者を天の御国に招き入れて、永遠の命を与えてくださる、救いの道を備えてくださったことを聖書は教えています。お開きになる方はお開きいただけますでしょうか。ローマ人への手紙の3章、23節から24節、ローマ人の手紙3章23節から24節 新約聖書の302ページのところになりますね。はい、新約聖書の302ページ、ローマ人への手紙、3章の23節から24節、このように書いてございます。すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、値なしに義と認められるからです。贖いとは、代価を払って買い戻すということを意味します。すべての人は神様によって作られて、生まれる前から神様に知られており、神様のものとしてこの地上に置かれています。お開きにならなくても結構ですけれども、使徒の17章の26節、使徒17章の26節、このような言葉あります。神は一人の人からあらゆる民族を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。私たちが今この時代に、この場所に置かれているということ、それことは神様があらかじめお定めになったので、私たちはここに存在しているということになります。しかし、最初の人、アダムの背きの罪のために、すべての人が神様との交わりを失った状態でこの世に生まれることになりました。生まれた時から、誠の神様を知ることができずに、神様から遠く離れて、自分勝手に自分の考えで生きていく、そのようなものとなったわけです。それが聖書が教える人間の罪です。私たちはこの罪の状態を自分の力で解決するということ、それができません。そのために神様はご自身の一人子であるイエス様を私たちの救いのために天の御国から地上に送ってくださいました。私たちすべての人の作り主である主人である神様が神様の方から私たちのところに降りてきてくださって救いの道を差し出してくださった。それがイエス・キリストの十字架の死と復活を信じる信仰です。お開きになるかどうかお開きいただけたらと思います。第一ペテロ一章三節。第一ペテロ一章三節。新約聖書の465ページになります。ペテロの手紙第一。一章の三節。開きいただけますでしょうか。このように書いてございます。第一ペテロの手紙一章、第一、一章三節。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。神はご自分の大きな憐れみのゆえにということです。罪のない神の御子、イエス・キリストが、私たちの罪が許されて、神様との交わりが回復することができるように、私たちの罪の代価となってくださった。つまり私たちの身代わりとして、ご自身の命を十字架の上で捧げてくださった。イエス様は十字架にかかって死なれた後、墓に葬られました。そして三日目によみがえって、罪人の救いの道を確かにしてくださいました。そしてこの救いの道は今全世界に示されています。これは罪人を憐れむ神様のご愛によると、愛によると聖書は書いてあります。有名なヨハネの福音書3章16節、お開きになる方はお開きいただけますでしょうか。 ヨハネの福音書3章16節、新約聖書の180ページになります。ヨハネの福音書3章16節、新約聖書の180ページ。大変に有名な聖句です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。このように書いてございます。まあ、このようにですね、教会にはいろいろな人が集まっております。まあ、仕事や年齢、まあ、生まれた国が違う方々、学生、子供たちもですね、まあ、人生経験を積まれてお年を召された方たち、ある人はクリスチャンホームで生まれて物心ついた時から教会で育ち、またある人は学生時代に、またある人は社会人になってですね、いろいろな経験を通してイエス・キリストを救い主として信じ、ここに集められた者たちです。私たちが人生のどのタイミングでイエス様と出会い、イエス様の十字架による罪の許しを信じ受け入れるか、これは全ての人を知っておられる神様がその時については定めておられることと思います。夕暮れ近い5時頃にイエス様に導かれてもですね、神様がくださる恵みは変わらずに同じ一でなり、豊かなものだということを聖書は教えてくれています。まあ、私たちのこの世の人生ですね、80年あるいは90年働いたとしても、いずれ世を去る時が参ります。私たちが世を去った後のですね、迎え入れられる天の御国、神の国での生活の方が、この地上の80年、90年と比べても圧倒的に長いです。天の御国での生活は永遠に続くものだからです。私たちが信じて救われるということは、ですから遅すぎるということは全くありません。すべての人が神様の前に罪人であって、神様からの憐れみを必要としています。繰り返しますけれども、罪の問題を私たちは自分で解決することができないからであります。ですから私たちには神の憐れみが全ての人が必要としています。そして2章の16節のところ、このようにございますね。このように後のものが先になり、先のものが後になりますと書いてございます。後のものが先になり、先のものが後になる。どういうことを言っているんでしょうかね。朝早くブドウ園に来た労働者たちは主人に向かってですね、私たちはこんなに多く働きましたと自分を高くして、もっと多くの報酬を受けて当然というふうに主張しました。それが不平の元になっているということですね。ところが先ほど御言葉にありましたように、人は皆神様の前では無価値で役に立たない存在なのです。それは私たちの罪のためです。私たちが、自分はこれだけ働きました、これだけ成果を上げました、神様のためにお役に立ちましたと言っても、人が自分を誇って行う働きには、神様が目を留めてくださる値打ちというのは、これっぽっちもないわけなんです。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができないと、聖書に書かれている通りだからです。このような言葉あります。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。ルカ福音書14章11節のお言葉ですね。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。神様の前で 自分を高くする者は低くされます。逆に私は神様の前で何の働きもない、取るに足りないものですと心からへりくだる謙虚さこそ神様が受け入れてくださる神の前における悔い改めです。神様は人間が自分を誇り高ぶるものをお嫌いになり、自分は何も持っていない貧しいものですとへりくだるものに恵みを施してくださるお方です。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからですという有名な御言葉ございますね。マタイ5章3節のお言葉です。罪ある私たち、神様の前に価値のない私たちを一方的なご愛によって、御子イエス・キリストの十字架の犠牲によって許し、恵みと祝福を与えてくださるのは、憐れみ深く気前の良い天の御国の主人である神様です。最後にお開きになれる方はお開きいただけますでしょうか。ローマ人への手紙4章、ローマ人への手紙の4章の4節から5節、ローマ人への手紙4章の4節から5節、新約聖書の302ページになります。ローマ人への手紙4章の4節から5節をお読みいたします。このように書いてございます。働く者にとっては報酬は恵みによるものではなく、当然支払われるべきものとみなされます。しかし働きがない人であっても、不敬虔なものを義と認める方を信じる人にはその信仰が義と認められるのですと書いてございます。私たちは皆生まれながらの状態では、私たちが持って生まれた罪のために神様の前にですね、何の働きもできない価値のないものなんです。しかしそのようなものをですね、正しいと認めてくれる方を信じる者は、その信じる信仰が正しいものであると認めてくださるということです。それは私たちの罪のために身代わりとなって十字架で命を捧げてくださったイエス・キリストの尊い救いによります。イエス様は十字架で死んで葬られた終わりではなく、三日後に墓の中から蘇られて天に昇られました。憐れみ深く気前の良い天の御国の主人である神様は、今日もですね、この現在も天の御国の働き手となる住人を探して招いておられます。それは私たちが神様のために何か特別なことができるとか、私たちが聖書を読んでよく理解しているとか、よく祈りをしているとか、そういうことではございません。神様はお作りになったすべての人の心を完全に知っておられて、あらかじめ定めた時に一人一人をご自分のもとに招いてくださるお方です。すべては神様の憐れみによることです。私たちの努力によること、それは1ミリたりともないのでございます。もし神様から今日ですね、あなたも私の葡萄園に行きなさいという御声を聞いたなら、ぜひ従って神様の葡萄園に行っていただきたいと思うのです。お祈りいたします。愛する天のお父様、尊き皆が崇められますように、イエス様が天の御国が近づいたからということで、私たちが天の御国についてよく知ることができるように多くの例えを持って語ってくださいました。神様、感謝いたします。本当に私たちは何事も自分の力で行おうとして、神様に すべてお委ねするということが難しいものであります。自分がもっと正しい行いをして、また聖書を読んで、よく理解をしなければ、イエス様の救いをいただくことなどできないのではないか、そのような高ぶりを持ってしまう者たちでございます。イエス様、本当に私のそのような、私たちのそのような思い、罪のために神様には何の価値もないということ、今日の御言葉を通して教えていただきました。神様、ありのままの私たちのこの罪人の姿で、神様が招いてくださる葡萄園に私たちは行かせていただきたいというふうに願います。どうか今日語られましたこの御言葉、お聞きになられましたお一人お一人の上に豊かにとどまって、聖霊様の助けによって、御言葉をよく理解することができるように、どうかお一人とお一人の上に、神様の聖霊にとどまって助けてくださいますようにお願いをいたします。このように祈り、尊い救いに死守、イエス様のお名前によってお祈りいたします。